どうも、よざっちです。はい、今日はですね、お休みだったんで、ちょっと前から気になってたところに行ってみようと思って行ったんですけど、それが、三宮橋、小田急線の三宮橋駅から徒歩5分のところにある、手帳類図書室っていうところなんですけど、クリエイターの佐藤ねじさんが、数日前にツイッターでつぶやいて、それからなんか番組でも取り上げられたりとか、ちょっと今ネットで話題になっているところなんですけど、まあ、どういうところかっていうと、まあ、名前の通り手帳、人が使っていた手帳を読むことができる図書室なんですよ。まあアートギャラリーの、まあ言ってしまえば展示みたいなものなんですけど、まあ、手帳類っていうのは、まあ人が使っていた、まあ手帳に限らず日記だったりノートだったりっていうものを、まあ、全部一括りにして手帳類ということで呼んでいるんですけど、まあその手帳類図書室の、まあ、サイトに書かれてるその文言を、まあ、引用すると、手で書かれたもののまとまりで人々の日常的な実践のコレクションと。で、まあ言ってしまえば誰かに見せるつもりで書いてない記録たちをまとめて手帳類と呼んで、それを読むことができる図書室なんですよ。で、これをツイッターで見た時から、うわ、これは手帳好きとして行かなきゃいかんだろうと。ずっと気になってて、休みになったら絶対行こうと思って、今日休みだったんで行ってきたんですよ。これはね、手帳好きならもうぜひ行くべきですよ。本当に面白かったんですよ。で、まあ、1時間500円で、で、まあ、延長したい場合はその都度500円追加していくっていう形なんですけど、本当に人が使っていた手帳を読むことができるんですよ。でもこれ本当にすごいなと思ったのが、こう見せるつもりがない、まあ、ブログとかそういうものと違って、もう全く見せるつもりじゃなかった手帳や日記、ノートってこんなにも面白いんだっていう、そういうその本当に書くことというか、その人の思いなり、あと個性なりっていうのがもう純粋にもうギューッと集まってて、これ読んでるとね、ものすっごいなんかこう心の中っていうか、なんか、すごいこう動かされるんですよ。で、まず、まあ、どういうシステムかっていうと、まあ、そのギャラリーの奥の方に、ちょ思ってたよりはちっちゃかったんですけど、まあ、図書室なので、まあ、6人から8人ぐらいが、まあ、座れるスペースの、ちょっとテーブルと、あと、棚があって、その棚に、その、手帳収集家さんが、集めたものの中から一部をそこに置いてくれてる。それでもまあ300ってサイトに書いてあったんですけど、まあ数で見たらもうちょっとまあ少ないのかなと思うんですけど、それでもいっぱいあるわけですよ、手帳が。で、テーブルに目録があるんで、その目録を読んで、まあ簡単な説明が書かれているんで、その、まあ誰の手帳なのかとか、年代とか、職業とかっていうのが書かれてるんで、それを見て、あ、この人の手帳を読みたいなっていうものを、スタッフさんに言って、これちょっと読みたいんですけどってお願いしたら取ってくれるっていう、まあ、システムなんですけど、これだけ言うとちょっとなんかね、堅苦しそうに聞こえると思うんですけど、全然そんなことはなくて、本当気軽にこれ見たいんですけど、あ、はい、お持ちしますねって持ってきてくれて、で、少し簡単な説明をしてくれて、じゃあどうぞっていう感じなんですけど、まあ手帳ですから、こう、何回も人が読んでるとやっぱ傷んでくるんですよね。で、今のシステムに変わったのは、まあそういうことがあったから、一旦目録を通して、こう、スタッフが持ってきて、っていう形に変わったらしいんですけど、ジップロックというか、まあ袋に入って、その人の手帳が来るわけですよ。この時点でちょっとなんかもう、俺はね、手帳好きの僕としては、お、すごいなと。で、なんだろう。なんかそこに、 やっぱその文章だけとは違っても手帳そのものもやっぱりその人が使うもので違うし、使い込まれているから、そこになんかもう独特の空気というか、もうなんか手帳に人生がもう佇まいだけで詰まってる感じなんですよね。でもそれだけでちょっと鳥肌が立って、うわこれすごいな。これでその袋から、まあ、手帳を出して開くんですけど、まあ本来もう見せるつもりで書いてないですから、なんて言うんだろうな、まあ書かれてる日もあれば書かれてない日もあるし、まあ、字ももうなんかすごく事細かに書いてる人もいれば、もうなんかペペペーってこう殴り書きではないですけど、ちょっとまあ汚い字の人もいるんですけど、そのなんて言うんだろうな、よそ行きじゃない他人の文字を見るっていうだけでもすでにちょっとなんだろう、楽しいんですよ。普段なかなか人の書いた字っていうのを見る機会ってないじゃないですか。例えばそれがあるとしても、なんて言えばいいんだろう、なんか書類だったりとか、あとはそういう書面、何かこう提出する際に名前書くとかっていう、あくまでもう明らかに人に見せる、人に渡すっていう前提で書かれてるものなんで、よそ行きの字だと思うんですよ。で、その文字の汚い、綺麗はあれど、やっぱ意識するじゃないですか。っていうのを抜きにしたものの時点でもうすごく、うわ、すごい。人のなんかその、もう、混じりっ気がないというか、もう良くも悪くも見せるつもりがなくて自分のために書いてるものだから、もうなんか汚さっていうか、まあ、醜さというか、こう、嫌な部分も、もう純粋な綺麗な部分も全部もう混じった、その手帳を書いたその人 100% のなんか内面だったりっていうことなわけですよ。これがすごいなと思って、もうずっとで、やっぱりちょっとアートギャラリーなんで、そんなギャーギャー騒ぐ、俺が行った時はそう喋る感じなので静かに皆さん読んでたんで、僕も静かに読んでたんですけど、もう興奮が止まらないわけですよ。すごいもん見てるぞ俺はと。で、もう誰かの、要は本当にすごいプライベートな面をいっぱいこう読めるわけじゃないですか。で、これが本当にすごくてですね、で、まあそのある程度そのピックアップはしてると思うんですけど、その手帳の持ち主、もちろん名前とかは出てないですけど、ざっくりとしたその職業だったりとか、年代、あと何歳頃に書かれたものなのかっていうものがあるわけですよ。ちょっとだけ説明したりすると、例えばサラリーマンの日記手帳だったり、あと娘と母親の手帳、あとはテレビマンの、まあ、仕事日誌、仕事ノートみたいなものだったり、あと読んで面白かったのは30年前の女子高生の日記とかね、そういうものがいろいろあるわけですよ。あとはなんか亡くなった父親の書いていた手帳を息子が持ってきたとか、まあ、そういう感じで、やっぱそれぞれでこう全然違うんですよね、本当に。いやー、読んでてなんて言えばいいんだろうな、まあ、もちろん持ち主は、あ、いいですよって言って、要はもう譲渡というか、その収集家の人に売り渡しているので、まあ、いいっちゃいいんですけど、なんて言えばいいんだろう、この背徳感というか、すごいなと思って。最近、まあ、手帳に限らずブログだったりとか、あとはライフログを、よく、上げている人って多いじゃないですか。っていう人たちってやっぱりこの、まあ、その人たちを否定するわけじゃないし、自分もそうだからあれですけど、やっぱ多少反応が欲しいっていう部分はあると思うんですよ。で、まあその程度の差はあれ、読まれる、あと読んでもらうっていうことをやっぱりどっかにあるから、多少過保護じゃないですけど、読者に対してやっぱりそういう部分はあると思うんですよ。でもここにある手帳類はすべて自分のために書いた、自分の記録だったり、 例えば日々のストレスだったり何かのメモだったりっていう、もう自分のためだけに書いた、まあ、手帳類なので、もちろん読みづらかったりする部分もあるし、でまあところどころ隙間が空いてるページとかもあったりするし、すごくまあ、本来読み物じゃないじゃないですか。小説とかじゃないし、だからもうすごい不完全というか不親切というか、まあ、そうなんですよ。なので、なんて言えばいいんだろうな、その読ませよう、分かりやすくしようっていう最近のなんかブログとかよくあるじゃないですか。どうせ読み飛ばされてるよみたいな、まあ紙とウェブの違いはあれどっていうところじゃなくて、その隙間だったりなんか余白とか読みづらさとか、でもそこにある生々しさ、書いた人のリアルさっていうのはすごいダイレクトに来るんで、こちら側もなんかこう、ここから何か読み取ろうとか感じ取ろうってのめり込んじゃう、なんか能動的な楽しさっていうんですか、なんか受け身じゃなくて、この人どういうことがあったんだろう。例えば30年前の女子高生の日記なんか、やっぱ先生に恋してたりとか、恋大きいところとか、ちょっとの反抗心だったりとかっていろいろあるんですよ。で、あ、これやっぱり30年前でもそういう年頃の子は変わんないんだなっていう面白いところもあったら、やっぱその時代性で出てくる歌手の話だったり、話題はやっぱりちょっと古かったりして、なんか軽いタイムスリップみたいなっていう面白さもあったりとか、で、あと例えばテレビマンの日記なんかこのすごいんですよ。まあ、とある有名ドラマのディレクター、まあ、スタッフの人が、その例えばロケハンとかスケジュールとか、誰々さんが、何時の飛行機でここに来てこういうシーン撮りますっていうのをまとめたものもあって、まあちょっとライフログ的な意味とは違うんですけど、それもまたなかなか普段見れない、内容だったりっていうので、すごいこの普段見ることはできない手帳ノートの、まあ、手帳類の面白さがあるんですよね。なので、ね、これね、ぜひ見に行ってほしいんですよ。でね、いつもだったら10分ちょっとで終わるんですけど、全然情報を話す前にもうすぐちょっとね、話し足りないんですけど、まとめますと、三宮橋からまあ徒歩5分で、行けるとこにあるアートギャラリーピカレスクという中にある、手帳類図書室、11時から18時、まあそのアートギャラリーの営業時間と同じ、時間でやってるんです。で、1時間500円で、延長したい場合はさらに500円っていう感じなので、ぜひ手帳好きはね、でライフログ好きな人は絶対一度ね行ってみると本当に楽しいと思います。ぜひ行ってみてください。最近なんかこうキラキラしたライフログもいいですけど、この思考の凝縮された感じというか、あ、意外と雑多に書いても後から読むとやっぱすごい、そっちの方がかえってなんか書いてる人の息遣いだったりとか、いろんなものが伝わってくるなっていう発見もあったりしたので、これはね、手帳好きは行ってみた方がいいと思うし、で手帳好きでない人も楽しめると思います。ただね、ある一定のラインはあると思うんですよね。書く、読む人、楽しむ人を選ぶというか、ただ書くし、楽しさを知ってる人はきっとね興奮すると思います。もう俺はもう本当に興奮してたんですけど、静かに興奮って意味が分かんないんですけど、そのサイトでも私は血が沸騰したって書いてる人がいて、あ、その感覚すごい分かるっていうぐらい、書く楽しさ、まあ手帳とかライフログとかの楽しさを知ってる人は楽しめると思います。ぜひ手帳類図書室行ってみてください。詳しいことはこの記事にもいろいろ説明書きたいと思いますので、そちらを読んでください。それでは。